イランからプテイランからハテイカタイイショロレトロマオツタヌアンペ小松和弘コロアイヌプリオロシペネールベネウパキタラエチワンケノイチオカヤクワニアナクアイヌイタクペンクラブクル小松和弘クネタンチュプカイホマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、おかわりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もよろしくお願いします。10月になり、すっかり秋になりましたね。街中の街路樹の七カマドも真っ赤な実をつけ、二豚にでは栗拾いの季節になっています。9月に私は2つのアイヌ民族のイベントに行ってきました。一つは札幌市の豊平川河川敷で行われた川に登ってくる酒を迎える儀式、アシリチェプの実です。私は途中からの参加でしたが、儀式の中でイチャルパ先祖供養が行われていました。最後に芸能交流会があり、各地の保存会によるアイヌの古式舞踊が行われました。それからもう一つは新日高町のシャクシャイン法要祭です。江戸時代のアイヌのリーダーであるシャクシャインを偲ぶ催しです。シャクシャイン像の前で開催されました。かつての杖を振り上げる抵抗の象徴としてのシャクシャイン像から御神するシャクシャイン像に変わっています。以前よりも参加者はやや少なかったかなという感じでした。道内のアイヌ文化の保存会の方々が集まって交流会が執り行われました。アイヌの催しは最後に参加している人がみんな輪になって踊るポロリムセで締めくくるのが習わしですから、私も踊りの輪に入って楽しんできました。さて、今日はこの秋に私が見た映画シサムについて紹介しようと思います。アイヌ語でシサムとは自分のそばという意味で、自分のそばの民族ということで和民族和人を指します。この映画の大まかなあらすじは次のようなものです。時代は江戸時代前期、シャクシャインの時代、西暦にして1660年頃でしょうか。北海道南西部に位置する松前藩はアイヌとの交易で得た物品を他藩に売ることをなりわいにしていました。松前藩士である高坂幸次郎と兄の高坂栄之助が交易のために船に乗って蝦夷地白糠場所に向かうところから始まります。ちょっと歴史の解説をしますと、松前藩ではお米が取れなかったので、家臣に対し場所商い場と呼ばれる特定の地域でアイヌと交易をする権利を与えていました。家臣は商い場に毎年交易船を派遣して物々交換を行っていました。松前に集まってくる業者商人に転売して利益を上げていたわけですね。このようなシステムを商い場地業制と言います。映画の話に戻りますと、一行が交易のために持ってきた荷を下ろしたその晩、兄栄之助は密かに荷を調べる使用人善助の不審な行動を発見するのですが、そこで善助に殺されてしまいます。弟幸次郎は兄の復讐のため善助を追って森の中へ向かいますが、逆に善助の返り討ちに遭い川に落ちてしまいます。死にかけたところをアイヌに助けられ、アイヌのコタンで療養生活を送ることに。幸次郎はそこでアイヌの生活に触れ、また松前藩や砂金取りの実態を知り、松前藩との戦争が始まろうとしていることも知ってしまいます。他方、使用人の善助は森の中に逃げ込みますが、熊に襲われ命を落としそうになったところ、夫を和民族に殺されたアイヌの未亡人に助けられます。幸次郎が敵の善助と出くわした時に、実は幕府の命を受けた 津軽藩の隠密、つまりスパイで松前藩の蝦夷地での悪行を探っていたこと、善助の母がアイヌであったことを明かされます。その事情を知り、幸次郎は自分の人生を見つめ直していくというのが映画のあらすじです。以前にもこのコーナーでお話ししたと思いますが、幕府から命令を受けた弘前藩あるいは津軽藩が密偵に津軽アイヌを同行させて北海道に送り込んでいたんですね。その人たちのおかげで当時のことが津軽藩の歴史書に記され、知ることができるんですね。そういったことをモチーフにしているんだろうと思います。当時津軽半島や下北半島にアイヌのコタンがあったことが、弘前藩、つまり津軽藩の一図や盛岡藩の家老の日記から分かっています。それから映画でたくさんのアイヌ語が使われています。私が映画館で見たアイヌが出てくる映画で一番アイヌ語が多用されている商業映画なんじゃないかなと思います。映画カムイの歌やゴールデンカムイよりも多いと思います。知らぬかアイヌの役の人たちがアイヌ語東部方言を喋っていました。アイヌ語のわかる人にはかなりレベルが高いですが楽しめるものになっています。セリフのアイヌ語翻訳を担当したのは、私がよくお世話になっている北海学園大学の名誉教授の藤村久和先生でした。先日先生にお会いした時に少しお話を伺うことができました。このお話はフィクションなのだそうです。先生が監修しているわけではないので、随分おやと思うところがあったようです。また短い期間で映画を作ったため準備が十分できなかったということでした。それからアイヌ女性も死ぬ家入れ墨を口や腕にしている様子も再現しています。松前藩士の母親が眉毛を剃ってお歯黒をしているのも考えられているなと思いました。それからですね、アイヌ女性に外国人の女優さんを起用しているのもアイヌらしくてなかなかありだなと思いました。昔はアイヌの人はコーカソイドだとも言われていたことがあったりしたからです。それから衣装ですが、和服は見慣れている人が多いのでその良し悪しがすぐ分かってしまいますから、それなりにきちんとした和服の衣装が使われています。それに比べアイヌの衣装は手抜きで即席で作られた感じが否めず、しょぼくて残念な感じを受けました。それからですね、戦闘のシーンではアイヌの矢は鉄の矢尻のようなものを使っていました。アイヌが使う矢は狩猟に使う矢で、矢先は鹿の骨にトリカブトの毒を仕込めるように根曲がりだけなどを使っていたと思います。弓についてもちょっと違い、本来はアイヌの弓は小ぶりで一位の木を使い、桜の木の樹皮を巻いて強度を強くするように作られています。それからですね、夜の酒漁のシーンがありました。80歳くらいのアイヌのお年寄りに、夜松明を明かりに川で採る川カジカの話を聞いたことがあります。また昔は川幅の狭い川に鮭が川底にお腹をすり、背びれが見えるほどひしめくように川を遡上してきたという話も聞いたことがあります。なので、鮭は昼間にマレックで捕獲するもんだと思いますが、わざわざ夜には取らなかったんじゃないかなと思います。その他にもなるほどなと思って、見ていたところがたくさんありました。頑張って作られた映画だなと思います。 リスナーの皆さんもぜひご覧になって楽しんでもらえたらなと思います。タントアナクコロオルシピアリパクのトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパシエチヌワウンコレはパセノポイアイライケレシネチェプシカマレの FM ピパシオッタスイウヌカラアンロタントアナク小松和弘ね。今日の私の話はここまでです。遠くの町近くの町で FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。来月また FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。